シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今月もよろしくお願いしますということで、はい、2022年3月の収録になりますね。前回さらっと収録しちゃってましたけど、前回結構ちょうど30回とかでしたね。
ああ、そっか。いや、結構やりましたね。31冊目ですか、今回は。
そうですね。はい。
この前、ロンペさんがちょっと、なんか映画を見る前に、
はいはい、
ちょっと時間が空いたからって、ツイッターの、あれ、なんて言ってたっけ。
あ、スペース。はい、
スペースか。スペースでちょっと話した時あって、はいはい、その時に、なんだっけ。松井大吾監督のちょっと思い出しただけを見に行くっておっしゃってたじゃない
ですか。あ、はいはいはいはい。そう
です。僕ね、また例によってですね、映画は見てないんだけど、
はいはいはい、
これ脚本読みまして、なかなかこれは面白かったなと思って。どうでした映画は。
思い出しましたね。
思い出した。あれだ、どうぞ。
去年、マンスリーシネマトーク OS で、うんうんうん、僕たちはみんな大人になれなかったをやったじゃないですか。
ありました。
あの時もやっぱり思い出すじゃないですか。
うん、
やっぱりね、今回もね、思い出すものがありましたね、ちょっとね。
あ、そう。僕だから その映画からね、
はい。
その映画ではもしかしたらはっきりと描かれてないというか、逆の描かれ方をしてるかもしれないんだけれども、この映画って、まず再出発のシーンから始まるじゃないですか、主人公。あの感覚を僕たちは大人になれなかったから、もうちょっと僕は感じちゃって、
はいはいはい。
それで僕はすごくいいなと思ったんだけど、あ、ちゃんとこうやって描くともっとはっきり分かって、あ、本当にいいなと思ったなっていうのが。あの映画、ちょっと、ほら、人によってはいまいちだなっていう話も結構多かったじゃないですか、この回。
はいはいはい、はい。うん
こう描けばよかったんだなっていうのが、なるほどって。で、
ちょっと思い出すだけは、しかもちょっとなんでしょうね、まあ、演劇じゃないですけど、ダンス公演みたいな、ところが出てきたりするんで、まあ、ロッカさんとかもね、そういうなんか、演劇とかそこら辺好きなんで、だと思うので、そこら辺の要素もあって面白かったですね、なんか。
だからそこはだとまだ脚本上だとね、
うん、
あとやっぱりこうだんだん遡っていくっていうのはちょっととても難易度が高かったですね、
うんうん、
文字だけだとね。
なるほど。
面白かったな。でその松井大吾さんがその月刊シナリオっていうのにちょっと寄稿してる文章がちょっとそれにあって、
はい、
一番最後にすごくいい言葉があったんでちょっと抜粋して言いたいんですけれどもね、
うん、
寂しいってことは寂しくなかったってことで、だからこそ寂しいというかすかな思いを忘れませんようにっていう言葉があって、でいいなと思ってですね。
あ、
冒頭にちょっと引用してみちゃっただけっていうことで、なんか本当そのエッセンスが詰まったような映画だなと思いますよね。うん。
うんうんうん。いや。なかなか僕は良かったですね、あの映画ね、うん、
映像で見てみたいと思います。
はいはい。というわけでまあちょっと思い出しただけは劇場公開中のタイトルですけど、僕とラロッカさんがやるのはネットフリックス作品を語るディギンネットフリックスというのを毎回やってるんですけど、今回もやっていこうと思います。二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、フォトコピーというタイトルの映画になります。まずはですね、この作品の概要を読んでみます。ある夜、自分の身に一体何が起こったのか。パーティーでの写真が流出したことで、奨学金を失った学生は、 写真が撮られた夜の出来事を調べ始めるとなっております。この作品を2人とも見てきたんですが、今回は感想をラロッカさんからお願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。インドネシアの映画ですよね、これね。
そうですね。
インドネシアの、まあ、女子大学生が主人公で、スールっていうのかな、スールが主人公、うん、で、まあ、そのスールが結構苦学生でしてね、奨学金をもらいながらこう大学に通ってるっていう女の子だったんですけど、でその子がまあその学校にある学生劇団になんかホームページを作ってあげるお手伝いしてるみたいなね、
うん、
をしてたんで、なんかその現劇集団が賞を取ったことで、なんかパーティーやりましょうみたいなことになって、
うん、
でそのパーティーにそのスールも参加したところ、まあ、泥酔してしまってね、
うん、
でその夜何があったかわからないっていうとこから始まって、でしかもその泥酔した状態の写真がなんか出回っちゃって、
うん、
まあね、SNS 社会で、でそれがその奨学金を渡すなんていうんですか、ね、財団みたいなところにも知れてしまって、
うん、
渡航が悪いって言ってちょっと奨学金まで切られそうみたいなことになって、
うん、
プラスなんかどうもその夜服が脱がされたのではないかみたいなね、
うん、
いうところでそのスールが一体何があったのかと、でまあそっからまあそれあることをした犯人がいて、その犯人と戦っていくみたいな話だと思うんですけどもね、
うん、
なかなかだからとてもミステリアスで本当だから、うん、何があったかわからないことをどんどん解明していってっていう形で、とてもミステリアスで面白かったし、で後半はその犯人というか、ね、ある加害者との対決みたいになってて、
うん、
ここまたスリリングで本当これは映画としてとても面白かったなと思っている、思ったというのがまず第一の印象なんですけども、
はい、
ただ、だから、この話ってそういう意味で言うと、最近では、プロミシング・ヤング・ウーマンに近いテーマじゃないですか。
うんうんうん、
女性が、その、まあ、意に沿わない何か被害に遭ってたのではないかっていうことを、まあ、プロミシング・ヤング・ウーマンは、その被害者の友達の女性が、まあ、その、迫っていくみたいな話だったんですけど、これはまあ本当、うん、被害者の女の子本人がね、
うん、
迫っていくんだけど、プロミシング・ヤング・ウーマンのやっぱり一つの面白さは、そのどっちかっていうと被害者側の解明していこうという側の行動がとても面白かったと思うんですよ。そこがとてもグイグイ見せていくし、で逆に その行動によって特に僕らというか男は、あ、なんか自分ももしかしたら何かそういう加害的なことを実は今までしてたのかなみたいな、ちょっとね、そういう特に男に突き刺さるみたいな問題提起的なところがとてもよくできてたと思ったんですよね、プロミシング・ヤング・ウーマンは。ただこのフォトコピーはそこがどうなのかというか、これもちろんその被害者側がどんどんこう女の子が迫っていく感じも面白いんだけど、なんかね、加害者の設定がすごい特殊ですよね、これ。
そうなんですね。
だからそこのね、プロミシング・ヤング・ウーマンの問題定義的なところには行きつけてないのかなっていうのが、ちょっと僕はね、残念かなとは
思
ったんですよ。うん、ただまあ、で、まあそうか。で、なぜ僕は残念に思ったかっていうとですね、僕はこれちょっと自分の話なんですけど、それこそ僕大学の学校のクラスで、演劇学科みたいなのに所属してたことがあって、で、その演劇学科のクラスで、まあ、上演会みたいなのがあってね。で、その上演会の打ち上げの飲み会みたいなのがあって、
うん、
結構大人数でワイワイ参加してたら、そんな、で、まあ、その飲み会は一応、 お開きになったんだけど、その中の女の子の一人が、まあ、泥酔してしまって、もう歩けないような状態になっちゃったんですよね。で、まあ、ただその子の家が歩いて帰れるような距離だったから、じゃあ、僕、おぶってくよ、つって。
うん、
僕がね、おぶってくよって言って前に出たところ、誰だかわかんないんだけど、後ろの方から別の女の子が、ああ、偽善者ね、って言って、声が聞こえたんですよ。うん、で、もちろん僕は本当にその時は、僕はおぶってったけど、ちゃんとその荷物を持って一緒に帰ってった別の女の子みたいなのもいたから、
うん、
全くそういうなんか送ってってどうこうしようみたいな下心は全く本当になかったんだけれども、ただその時、ああ、偽善者だなって言われたことが結構心に残っていて、
うん、
偽善者でないとも言い切れないところがあってね。
うん、
それはその、一緒に飲んでた別の女の子でちょっと僕は気になってたというか可愛いなと思ってた子がいて、その子にまあちょっといい格好し的なところで名乗り出たところがあったんですよ。
うんうんうん。
だから、偽善者でないとは言い切れないというか、まあほぼ偽善者かもしれないよね。だからそう考えると。で、しかもだから、まあ泥酔した子が その気になってる子ではなかったんだけれども、もしその時泥酔したのが気になってる女の子だったら、本当に僕は何もしなかったのかとは、今でも言い切れないとは思っていて。で、だからそのね、ああ、偽善者ねっていう言葉が、なんか自分がもしかしたら加害者になるかもっていうののストッパーになってるんですよ、今でも。なんか、まあ、僕は そういうことになることは少ないけれども、まあ、なんかな、もしかしたらって時に、踏みとどまるストッパーみたいなことになっていてね、
うん、
これって僕はすごくあのフィクションのドラマでできることだと思ってるんですよ、このストッパーっていうか、
うん、
でちょっと話が変わるんですけども、僕ね、まあ絶対とは言えないけど、他の人よりは覚醒剤とか麻薬に手を出さないだろうっていうちょっと、まあ、自信というか、
うん
だろうなっていう気持ちはあるんですよ。っていうのはね、新大草原の小さな家って、昔もちょっと紹介したアメリカの昔の連続ドラマがあるんですけれども、それに主人公のお兄さんがですね、麻薬中毒になっちゃって、
うん、
まあ本当に七転八倒、もう家族中で大変なことになるっていう、もうそれを、お兄さんじゃないや、主人公の弟だね、弟のアルバートって言うんですけど、アルバートを本当閉じ込め、もうね、ちょっとでも目を覚ますと、抜け出して麻薬を取りに行っちゃうような状態に今なっちゃってたから、もう見張ってはもう、暴れ出したらもうお父さんがガーッ羽交い締めにするみたいなのを、それを本当ね、2週にわたってやるっていう話があって、でも、それまでも大草原の小さな家って、もうその家族に感情移入しているから、本当に辛い回だったんですよ、それが。で、それを見てるから、僕は絶対に、あ、覚醒剤に手を出すとこうなっちゃうんだっていう、本当それがもう刷り込まれて、本当にそれがストッパーになってるなと僕は思ってるんですね。
うん。
うん。で、だからね、本当にね、こういうフィクションって、そういう力があるんですよ。で、まあ、ドキュメンタリーとかも力はあるとは思うけど、やっぱりそう感情移入した人たちが、あ、そうなっちゃうんだっていう、その強さっていうのかな。そこのフィクションの強さみたいなのがあると思っていて、だからこそさっき僕ここの話はちょっと残念だなとは思ったんですよ。
あ、
なんかね、ちょっと加害者の面白さというか特殊な設定に引っ張られちゃってストッパーにもしかしたらなんないかもしれないなっていうのはあるんだけれども、でもしかしたらこのインドネシアっていうね、国でやるギリギリのラインとかもその表現としてね、
うん、
あるかもしれないなっていうのもあって、だからこういう本当こういうで、しかもこれあんまり年齢制限もないですよね、これ多分この映画、だから、まあ、本当思春期の早いうちに見て、まあ特にラストシーンなんかが目に焼き付いてね、それがあるし僕の言う、ああ偽善者ねみたいなストッパーになればね、とてもいいなって思ったっていうのが感想ですかね。
うん、なるほど。
すまん、なんか、すごいダウダウ喋っちゃいましたけど、すみません。
いえいえ、あ、分かりました。あの、言わんとしてることは分かりました。
う
ん、
はい。感じで。はい。
ありがとうございます。
とても意義のある映画だとは思いました。
はい。では、次は自分、ロンペの感想と、僕が選んだので、選んだ理由の部分も、ちょっと話してみようと思います。はい、まずは、本作は吹き替えはなかったので、僕も字幕で見ましたってとこですね。で、作品を選んだ理由としてはですね、まあ、まず、ラロッカさんも言われたように、この映画、インドネシアの映画なんですけど、去年のですね、日本の映画祭、あの、東京フィルメックスっていう映画祭があってですね、そこで、同じくインドネシアの映画が上映されまして、タイトルがユニっていう作品なんですけど、僕はこれ映画祭の時、劇場では見れなくて、フィルメックスが終わってから、あの映画祭が終わってから、あのオンライン上映っていうのがやったんですね。一定期間やってくれていて、僕はそこで、このユニって作品を見れたんですけど、なかなか面白くて、まあ、ユニっていうのは、主人公の女性の名前なんですけど、そこインドネシアという国で生きる女性の立場みたいなのを結構描いていて、面白いなと思ったんですけど、ですね、そのインドネシア国内の映画のアワードみたいなのがあってですね、あの、フェスティバルフィルムインドネシアっていうのが、まあ、日本アカデミー賞みたいなもんですよね、多分ね。そこでですね、まあ、去年、このまあユニもノミネートされてたんですけど、そのユニを抑えてですね、作品賞と監督賞を取った映画があって、それがこのフォトコピーだったんですね。で、僕はそれを聞いてなんか面白そうだなって思っていたら、ネットフリックス配信になったので、お題として選んでみましたってところですね。で、見てみて、うん、なるほど面白かったですし、そう扱ってる題材として、結構僕が好きな要素だったっていうのも大きかったかなというふうに思いますね。まあ、それが、まあ、ミステリーという要素と、まあ、あとは演劇という部分ですね。結構僕の、なんでしょうね。映画以外の趣味としてすごい強い部分、ミステリーと演劇って強い部分なんで、そこを扱っている映画なんですごい面白かったなってところがあります。で、ミステリーっていう部分で言うと、この主人公スールという女性にですね、まあ、事件が起こって、まあ、これを解決する、しようとするわけなんですけど、まあ、ラロカさんも言われました。これが、なんか事件かどうか、かも最初は微妙にわからないんですね。
ああ、そうですね、うん。
で、まあ主人公、パーティーに行って、まあベロベロに酔っ払ってる写真が、まあ SNS にアップされて、まあさっきも言ったように、それが理由で、まあ大学金の奨学金を止められるみたいな展開になるんですけど、まあ本当に自分が酔っ払ってやっただけという可能性も、なんか、最初はゼロじゃないというところで、なんか、何でしょうね。事件性があるかどうかっていうところから調べなきゃいけないっていうのがまず面白かったかなというところですね。
確かに。
うん。今、あれですよね。ラロッカさんも僕もお酒基本的に飲まないと思うんですけど、うん、で、ラロッカさん前は結構飲んでたっていうふうに聞いたことがある。
大学時代は、その頃は飲んでました。さっき言った頃は飲んでました。
う
ん
う
ん、
そうですよね。うん、で僕は、ちょっと何年か前に大きな病気をしたタイミングで完全にお酒飲むのをやめちゃったんですけど、まあ、その前も、お酒がそんな強くなかったし、すごい付き合い程度しか飲まなかったんですね。だから、なんかお酒弱いと、記憶なくすぐらいまで酔えないんですよ。その前に飲めなくなっちゃうんで。だから、僕はすごい人生で、記憶をなくすみたいな経験がほぼないんですね。うん。だから、なんかこういうですね、自分の記憶がないことっていうのが、 出てくる話はすごい僕にとっては結構恐怖で、自分にあったら怖いなという感じがして、すごい見てしまうというところがありますね。で、この映画では主人公が、まあ、劇団仲間のパーティーで、まあ、何かあったんじゃないかと思って調べようとするんですけど、そう、その、まず、あれですね、やろうとする調べ方が、まあ、パーティーに参加していた劇団関係者の、まあ、SNS ですね。主にインスタグラムだと思うんですけど、その写真投稿を片っ端から調べて、すごい時間ごとに何があったのかをチェックしておくっていうのが、すごい今時っぽくて面白かったしですし、まあ、あのインスタグラムの多分通常の投稿ではなくて、まあ、いわゆるストーリーって呼ばれる投稿があると思うんですけど、それが、24時間ですかね、まあ、一定の時間で、投稿が消えてしまうんですね。なんで、すごい時間との戦いみたいな部分もあって、急いで投稿をチェックしなきゃいけないみたいな感じになるのも結構面白かったかなっていう感じでしたね。でもですね、その操作方法、調査方法にも限界があってですね、まあ、次にやるのは、その SNS に投稿はしていないけど、関係者がスマホで撮影してる写真をチェックしたいっていうことになって、まあ、彼女が行う方法がマジかよっていう方法なんですけど、まあそこが、その方法が、この映画のタイトル、フォトコピーっていう風になってるのかなという感じがして、おお、なるほどっていう感じで、まあ、この方法は、あれですね、ぜひ映画を見ていただければと思いますけど、なかなか強引な方法で、チェックをしてるってところが面白かったですね。で、まあ、だんだんとですね、事件の真相に彼女がたどり着いていくわけなんですけど、まあ、ラロッカさんも変な部分って言ってましたけど、まずですね、この事件の、まあ、加害者っていうのは、まあ、いるんですけど、まあ、動機の部分が結構気持ち悪いっていう。
そうだったよね。
ですね。
自分はやんないだろうみたいなことにはなっちゃいますよね、これは。と思うんだよね、僕は。
まあ、でも、そこはね、結構ね、あ、そういう話なんだっていう感じが。
そう、確かに。
しましたね。ここは結構びっくりしましたね。で、プラス、クライマックスでですね、まあ、ある人物の異常性がすごいあらわになる場面っていうのがあるんですけど、ちょっとその場面が、なんか映画全体のテイストからちょっと浮いてるぐらい異様な感じで描かれていて、結構ゾッとしましたし、そこの撮り方は結構映画として上手くて、すごい、あれはよくできてるなという場面かなという感じがしましたね。
序盤になんで、あれが出てくるのかなと思ったらね。
はいはいはいはい。そう。で、ミステリーとしても結構なかなかよくできていて、微妙に微妙に伏線は張られているんですね。で、ちゃんと言葉で、まあ、ヒントみたいな部分を与えている部分もあるし、あ、これが描かれたのはこういうことなんだっていうのが、まあ、最後まで見るとわかるっていう部分も結構あるので、ミステリー好きな人でも結構楽しめるかなという感じがしますね。で、うん、僕はミステリー好きなんで、その部分では結構大満足という感じで映画を見ましたという感じですね。はい。とりあえず僕の感想は以上になりますということですね。はい。
いや、でも確かに野辺さんのおっしゃったシーンは本当に、ハクビとこの映画ではあるしね。で、うんと思ったら、これ言えないから、まあ、そんな感じで見たったんだけど。
いや、でもね、さっきのラロッカさんが言われてた部分っていうのも、話を聞いていて、僕は、ああ、なるほどっていうか、思った部分があって、ですね、僕らも、この前出たりしましたけど、他のポッドキャストですけど、不思議ラジオ金座座のですね、この前配信になったんですけど、北欧映画特集会っていうのがあってですね。で、 僕はその中で、映画じゃないんですけど、一作ドラマの話をしていて、それが、インベスティゲーションっていうドラマの話なんですよ。で、それは、まあ、実際にあった猟奇殺人の、事件を追うドラマなんですけど、まあ、そこの回でも説明してるんですけど、そのドラマはすごいのって、犯人の名前も顔も出てこないんですよ。
うん、
で、もう、調査する側の話なんですね。で、まあ、猟奇殺人、まあ、今回の映画は猟奇殺人ではないですけど、猟奇殺人映画とかを、見たときに、いろいろあると思うんですけど、やっぱ結構、まあ、たくさん映画見てたりすると、その、事件の異常性とか、まあ、この映画もそうですけど、犯人の異常性みたいのを楽しんで見てしまう部分っていうのがあると思うんですね。うわ、すげえとか気持ち悪いみたいな感じ思いつつも、結構映画を見ている観客としてはそこを楽しんでしまうし、作り手もそういうふうに結構作ってる部分があると思うんですけど、多分そのインベスティゲーションってドラマはそこを否定しに来てる作品なんですよ。そういう楽しむべきものではないでしょっていうところを描いてる作品だと僕は理解したんですけど、ちょっとですね、ナロッカさんの話をさっき聞いて、ちょっとそのインベスティゲーションの話を思い出したところでしたね。
うん、私もそうです。
うん。すごい特殊なドラマですね。はい。それはね、まあその回でもう話しますけど、かなり極端な描き方をしてるんで、みんな、あれって思う、見ててあれって思う作品なんで、うん、そういう作品もあるぞってとこですね。はい。
なんか、それって DC 映画だと、ダークナイトでやったことを、ちょっとジョーカーで否定するみたいなのとちょっと近いのかなって。
そうですね。なんか、ね、うん。やっぱ、ね、こっちが立てればじゃないですけど、やっぱり、どんな映画でもやっぱりね、なんでしょうね。そうじゃないだろっていう部分って結構出てきたりすると思うので、まあ、その別の側面を別の映画で描くっていうのは面白いですし、まあ、どっちが正しいとかじゃないのかもしれないですけど、いろいろ見てると、学ぶべきものがあるっていう感じですよね。うん、そのさっきのラロッカさんの話の、その、なんでしょうね、大学の時の友達に言われた言葉が聞いてるっていう話は、うん、僕は結構映画の、自分が見た映画の中とかでも結構あったりして、映画の中ってまあさ、いろんな事件があるわけじゃないですか、なんか。やっぱそれって、なんでしょうね。自分の人生の予行練習じゃないですけど、こうなったらこうなっちゃうなっていうのを、見れば見るほどいろんなパターンを見れるわけなんで、僕は実際本当にそこでいろんなパターンを思考してるような気がするんですよね。
確かに。そう、だから直接経験しなくてもね、疑似体験的にそうですよね。
本当ね、だからいろんな映画見た方がいいなっていうふうに思いますけどね。
だから、僕なんか全然ああいうさ、学生がいっぱいその、個人の家に集まるパーティーとか行ったことはないけど、
うん、
とにかく散々見てきて、インドネシアに限らず、アメリカとか特に多いじゃないですか。
多いですね。
ろくなことないっていうさ。
ねえ。
あんなに描かれてるのにやっぱり楽しいのかねって思っちゃうけど、
やっぱ呼ばれないことがちょっとあれなんじゃないですかね、なんかね、うん、
あれ何でしたっけ、 年齢がタイトルになってる映画で、もう女の子がもう呼ばれたはいいけど行ったけど全然楽しくなかったみたいな、やなんかはいはいみたいな、こう
グッチーでし
ょ、え
グッチーっていう子でしょ、
あそうそうそうそうそうそうそうそれそれそれそれそれ、あれなんか見てると行かなきゃいいのにとか思いますよねと思うんだけど、まあだから本当にいろそうだから、ああいうアメリカのねパーティー的なのも本当に何十回も体験してる気分にはなってますよね我々も。
うん、あエースグレード、
あエースグレード、そうそうだエースグレードでした。
ちなみにですね、ラロッカさん最近ネットフリックスの悪魔の生贄新作を見たと思いますけど
見ました、はい、
あれの主演の子はエースグレードのあの子ですよ。
え本当全然気がつかなかったあそうなんだ、
そうなんですよ、
全く気がつかなかった、
いや僕もね分かんなかったですよこれ、
へ
え見ておーっと思った、
あれちょっとじゃあなんていうか大人になっちゃったねあのエースグレードの感じでもうちょっと大人になってほしかったな、じゃあまあ全然映画が違うんですけどね、
はい、そういやでもね、あのエースグレードを見ててもね、あの僕は見てて娘が心配になったぐらいなんで、あのいろんなね映画を見るっていうのはねいいと思いますけどね、
でも本当にだから、うん、なんか本当なんかの部分がいろんな意味のストッパーに、さっき僕言ったストッパーみたいになることもあるから、
うん、
そんなにだからね、制限し、年齢制限とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあそんなにしなくてもいいのかなっていう気もね、結構だから、
うん、
トラウマじゃないけども、それぐらいの経験が、うん、プラスになるということもあるんでね、ものによっては。
うん、まあ、年齢じゃないと思いますしね、性格とか、ね、うん、あ、そうですね、そういうのも全然違うだろうしってとこは、まあありますよね。まあ、まあ、ある程度は結構、親が判断しなくちゃいけない部分なのかなとは思ったりしますけどね、うんうん、一番親が子供のことは分かるだろうしって部分もあるだろうしっていう感じです
か、ね、逆パターンもありえますからね。
まあそういう意味でも、あれですね、かなり特殊な、今回は設定の映画でしたけど、
うん、
あのなかなか面白かったですねってところ。
ですです。
インドネシアの映画でしたってところですね。はい。というわけで、今回は、インドネシア映画、フォトコピーの感想を話してみました。では、ここで今回も、ラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、今月のマンスリーシネマトークオーバーシーズンなんですけれども、ネットフリックスの映画を、みんなでワイワイネット上でお話しし合おうという会を開いておりまして、月1で。で、実は前回の会の時に、さっきね、ロペさんが言ってくれた、悪魔の生贄にしますと言ったんですけれども、
うん、
ちょっと、まあ、さっき言ったように僕が見てですね、ちょっと今の社会状況情勢などと鑑みると、ちょっとねワイワイ盛り上がれないなって思ってしまったんですね、
はいはい、
うん、なのでちょっとね今回はちょっと作品を変えまして、あの趣向を変えまして、
うん、
ですね、アカデミー賞直前企画ということで、結構ネットフリックス作品がアカデミー賞にノミネートされていて、
そうですね、
うん、でそのうちの1個のですね、アカデミー賞主演男優賞と編集賞にノミネートされている、アンドリュー・ガーフィールド主演のミュージカルごめんなさい、チックチックブーンを今回は、うん、お題映画にして、でそれでみんなでネタバレありでワイワイ、これはワイワイ語り合いたいなって思いまして、こっちの映画にすることにしました。
はい、
で前回参加していただいた方、ちょっと映画変わりましたのでというご報告が、
はい、
です、はい、であとそうだ、で1個ちょっと、まあ本当はね 選ぶ人が見てない映画っていうのを一応基準にしてたんですけど、今までは、お題映画。今回書いた、その、だから、悪魔の意見の例もあったので、ちょっと、まあ、これならばっていう、ちょっと僕が見た映画を選ばせてもらった。
ああ、なるほど、なるほど。前に見てましたってこと
ですね。そうです、そうです。はいはいはい、あるポッドキャスト聞いた方は、僕がこれを A を出すか B を出すか、もう分かってしまうであろうと思うんですけれども、うん。ジョナサン・ラーソンっていう、レントを作った人の、まあ、自伝的なミュージカルって感じですかね。
うん、
ということなので、ぜひぜひこれを見て、みんなで語り合いましょうということで。で、その MCTOS、マンスリーシナトークオーバーシーズの日程は、3月の24日の木曜日の21時30分。で、3月24日木曜日の日本時間の夜9時半からになります。で、ネット環境があれば、スマホでも PC でも大丈夫なんですが、その申し込みだけしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。もうその翌週があれですね、アカデミー賞なんで、本当直前っていう感じ。うん、ですね。そうですね。ラロッカさん、一押しのコーダもね。
そうです。今年は結構見てましてね、だから、うん。ロストドーターもね、この
前の。ロストドーターも、キャスティングで入って、俳優で入ってますね。はい、
あと、まあ、今回お題しなかったですけど、パワーオブザドークとかもね、ネットフリックスアクティングがあってまして、うん、熱いですよね、配信も。
そうですね。まあ、日本からもね。
うん、
浜口竜介監督が来ますんでね、
ですよ、
まあ、なかなか注目のアカデミー賞になるんじゃないかとは思います、はい、ちなみにチクチクブーンはあれですよね、日本では劇場公開もされましたんで、映画館で去年見たよっていう人も感想できれば参加いただいても OK ですってところ、
ね、もちろん OK で、
はいはい、分かりました、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。